ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ10月も末になりました。牛尾先生、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
秋になると、
はい、
私はあの例の君ちゃん先生大活躍のイベントを思い出すんですけども、
うん、は
い、
そうなんです。今年も11月、今年はですね11月の末に、
あ、遅いんですね、
はい、開催。いつもはですね、
いつも中頃、
そうですね、11月11日、を前後に開催されてるんですけど、
はい、
まあ、その年によっていろいろと、うん、他の行事と重なったりということで若干はずれるんですけれども、はい、うん、今年は11月30日に、
はい、
ハートフルフェスティバルという形でまたイベントを開催させていただきたいと思ってます。
はい、もう今回もちょっと面白そうなんですよね。
今回は今までと違ってというか、去年も講演会を開いたんですけれども、はい、今年も講演会形式のハートフルフェスティバルになってます、はい、ゲストがですね、
ゲストがですね、
講師が、ゲストというか講師ですね、講師がですね、鈴井、何ですか、高幸さん、
はいはいはい、ミスターです。
ミスター、
ミスターが、
ミスター、何の
なぜ
何
のミスターファンのイベントに
その前に
ゲストの、
ゲストの先生を紹介させてください。
ゲストの先生のご紹介お願いします。
今日は空知歯科医師会の厚生担当理事を務めてます芦別の小西歯科医院長、小西先生です。
はい、小西先生、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
小西先生がいつ入ったらいいんだろうって
もうキョロキョロしてる。どうし、どこでどう行くのかもう全くわからない状態ですよ。
私と大塩先生の顔を交互に見てて、これは早く呼んであげないとって思っちゃいます。
すみません
でした。いえいえ、小西先生、先生はあれですか、どうでしょう世代ですか。
どうでしょう世代です。うちの娘も大ファンなんですよ、ね、
あ、いや、やっぱりそうですよね、うん、なんかそれが、なんかそのミスターが空知管内に住んでて、おまけにハートフルフェスティバルに出てくださるっていうのが、
いや本当ですよね、
すごいですよね。
芦別の隣の赤びらのものですから、
はい、
いつも注意してるんですけども、
うん、
なかなか街ではばったり会うことはないですね。
だけど芦びらの人は、
芦びらって言った
の、赤びらの人は、うん、結構なんかもう普通に、
いや、ね、うちの歯科医師会赤びらの先生なんかは、
はい、
結構飲みに行ったりしてるみたいですよ、一緒に。
はい、あ、よろしいんですよね。
そうなんですよね。
羨ましいんですよ。
羨ましいです。
私も神のような方なんで、もう憧れなんで、もうその私前座ですね。前座でちょっと喋らせてもらうんですよね、うん、
前座と司会で。
そうですね、ミニ講座の方の進行をやらせていただくんですが、
このハートフルフェスティバルの講演会はですね、時間が14時30分からですね、2時半からですね、はい、
うん、
ちょっと歯のことに関するお話をして、その後に鈴井さんの講演が始まります。
はい、はい、
ぜひ皆さん参加無料です。
そうなんですよ、
はい、
ぜひお越しください、
はい、
でね、小西先生は芦別っておっしゃいましたが、うん、はい、病院どの辺にあるんですか。
うんとですね、まあ、昔の国道38号線沿いの町の大体真ん中辺にあります、
はい、そう、芦別ってひどいですよね。
ほぼ森林っていうんですか、
はい、
80% が山ですから。
森の町ですもんね。そうですね。
面積が香川県と一緒ぐらいです
ね。そうです、そうです。そうなんですよ。あ、香川県じゃ長野県？長野と同じぐらいって聞いた
ことないじゃない
です
か。長野県ぐらいって聞いたことありますよ。
本当ですか？
長野って結構大きいですよ。
いやいや、だから大きいんですって。
え？
芦別すごい大きいんですって。
長野県ですよ。
うん。だと思いますよ。
本当に？
確か私そうやって聞きましたよ。
昔チャガが来た時も、
はい、
人の数より牛の方が多いって言ってたんですよね。
あ、牛、あ、そうか、酪農も盛んですもんね。
そうですね。
美味しい牛乳売ってますもんね、はい、いや、なんかいつもね、芦別、うん、いい街だなと思って、はい、空気がいいなと思いながら。
どうなんでしょう。
あれですか、やっぱりこう来られる方の年齢層っていうのは炭鉱町時代の方みたいなのが多いんですか。
いや、もう炭鉱閉山になってからかなり経ってますから、
うん、はい、
そんな方もあんまりいらっしゃらないんですけども、やっぱり年齢的にうちに来る患者さんはやっぱり年ある程度召した方が多いですね。
あ、やっぱりそうなんですね、 そっか、いやいやいや、なんか芦別ってこう、うん、通るんだけど、なかなか街で遊ばない、そうです
ね、皆さん、まあ、ガタタンぐらいしかないですからね、
う
ん、
そう、いやいやいや、でも道の駅行ったらいろんなものあって、まあ、
スターライトホテル、
うん、
若松一政、
あ、そうだそうだいや、その、
復帰しましたからね、
復帰しました、
あそこ の道の駅でね、ダムカレーを食べたいと常々思ってるんですけど、うん、なんかその食べたい時間にこう遭遇しないっていうか、時間が合わないというか、
ダムカレー今いろんなとこでありますよね。
そうなんですよ、
私も食べたことないです、まだ芦別のダムカレー。
あ、そうなんですか、住んでらっしゃってもそういうもんなんですか。
そんなもんですね。
で、そのものを美味しく食べるのにはやっぱ歯がすごい大事じゃないですか。
やっぱりお口の中にまず入って消化する最初の期間ですからね、
うん、で最近お恥ずかしい話、しょっちゅう喉に詰まるんですよ、ものが。
あ
笑ってるし本当にひどいんですよ、詰まって詰まって詰まって。で、よく噛んで食べないとダメだよって言うんですけど、もう小さくかぶっとかじって、お行儀いいわけでも何でもなく喉詰まりするんで、小さくかじって、はい、あむあむあむって一生懸命噛んでから食べないと喉に詰まるんですが、はい、それが今度歯が今度なんかなんとなくいずい時とかあって、そういう時は噛みたくないんですよね。
あ、でもやっぱりまず物を最初に細かくするのが歯なん、歯の一番の役割ですから、うん、
はい、
そこでやっぱりしっかり噛んでいただくことがうまく飲み込むための準備期間であるんですよ ね。
そうなんですね。その他にも歯の役割って何なんですか、先生。
あとやっぱ歯があることによって、まあ、うまく今も発音してますけども、喋、うん、ったりとか、そういうのの要素の一つでもありますし、あといわゆる神秘的お顔の、うんうん、なんていうんですかね、このポイントとなるところですんで、うんうん、歯がなくなってしまうと下半分の顔が変形して見えたりとか。
そんな違うんですか。
そうですね、
お年寄りなんかでも、うん、普段入れ歯をつけてらっしゃる、上下そう入れ歯みたいなお年寄りの方が、
はい、
ほんと歯を外してしまうとお口の周りがシュワシュワシュワシュワ
と、はいはいはい、
あんな感じでお顔の形が変わってしまう。
そうか、そうか、うん、
もう随分変わってしまうんですよね。
歯ってそんな表情違うんですね、はい、さっきの発音の話は、はい、私前の歯が一本刺し歯なんですけど、はい、刺し歯にする前とした後だったら、した後が刺しすせそがすごい辛いんですよ、息のあたりが。
あ、いわゆる刺しすせそって、そのエツの発音は、
はい、
下の位置が上顎につくんですけども、うん、はい、その接するところが微妙に変わったりするとちょっと慣れるまでっていうんですか、変わってくる場合はあるんですよね。
慣れてるはずなんだけども、なんかこう何かした拍子に自分では指しすせそう言ってるつもりなんだけど、うん、音がちゃんと出てくれない。本当ですよ、なんか本当かって顔をされて
宇野
先生から見られてますけど、
歯だけのせいじゃないかもしれない
でも本当にね、なんか全然違うなと思って。
でも本当に歯の形一つで、ね、発音かなり変わります。
あれですもんね、お姉タレントの方は、
はい、
こう女性らしくするために歯全部インプラントに変えるっていう話を聞きました。
あ、そうなんですか、
うん、春菜愛さんとか全部変えたって、このラインをきれいに
する、口元の形がまた変わってくるんですよね。
そういうことなんだなと思って。
男性女性で骨格も微妙に違うもんですから。
はい、でもなんか例えばこう1本ぐらい歯がなくなっても1本ぐらいいいかとか思うんですけど、そういうもんではないんですか。
やっぱり歯が1本なくなってしまうと、
うん、
全体的なバランスが狂ってきちゃうんですよね、
はい、
やっぱりなくなったところを埋めようと全体的に移動が歯の方も動いてくることが多いもんですから、
うん、
そうすると全体的に狂いが生じてきちゃいやすいんですよね。そ
う
するとやっぱり噛み合わせも狂ってくるし、
はい、
いろんな点で困る点がまた出てくると思います。
なんか1本歯が抜けたのを直さないでそのまんまにしたら歯が寄ってきたって話を聞いたことあるんですが、本当ですか。
それはまあよくあることですね。
あるんですか。
下の噛み合ってる歯も移動しますし、隣のくっついてる歯も動いてきますから、その隙間が大きくなることで、
うん、
また物が詰まりやすくなって、いわゆる歯周病、虫歯が出てきてくることもよくあると思うんですよね。
ということは、
顎の方にね症状が出る方もいるんですよ。
あ、そうなんだ。
いわゆる顎関節症というやつですね、はいはい、噛み合わせが来ることで、でたかだか一本なくなると言っても、うん、奥歯、大きい方の奥歯一本なくなってしまうと人間噛む能力 40% ぐらい低下すると言われてる、
そんなになんですか、じゃあ一本たりとも本当はなくさない方がいいんですね。
そうですね、
って言いながらも自分の歯じゃない歯があったりするんですけども、でもこの歯って何本残ってるもんなんですか。
普通、まあ、正常って言いますか、うん、本来普通の健康なっていうか問題ない方だと、
はい、
上下全部合わせて28本。
28本、
そうですね。
そんなにあるかな。
前歯4本、犬歯が1本ずつあります、はい、で小臼歯2本、大臼歯2本、
うん、
それが上下左右ありますから7本かける4で28本になるんですよ、
うん、
その他に親知らずが後ろにある方もありますし、うん、埋まってる方もいらっしゃいます、
うん、
あと健康な歯でも骨の中に埋まっちゃってる方もいますし、先天的に歯が何本かない方もいらっしゃいますから
微
妙に変わってくるんですけども、
うん、あ、それで思い出した。私9月に横須賀に行ったんですよ、
はい、
横須賀の三笠丸のところから船に乗って猿島まで行くのに、うん、ずっと横須賀てって歩いてたら歯科大学があったんですよ。歯科大学の駐車場にある車全部8020だった
やっぱり
全部8020でした。
街でナンバープレート8020っていうナンバープレートを見かけたら歯科関係の人だと思ってください。
やっぱりそうなんです ね。
で
その話聞いてたんで、今の歯の数聞いててそうだと思って、ここ歯科大学本当だと思って全部綺麗にみんな8020だったんですよ。何台もあるのに、学生さんの姿は一人も見てないですけどね。
あります、あるですね、歯医者さんあるあるですね。
あるあるなんですね。
あと4618とか、
はいはい、
白い歯、
あ、それ電話番号でも使われますね。
あと1182いい歯にとかって、
あ、そうなんだ、うん、
多いですね、歯医者さん。
南先生が3737を
知ってましたけど、それは南ですから
それは知ってましたけど本当だと思って、綺麗にどの車も8020だったんで、本当だって先生言うのは本当だって思いました。28本も本当ですね、
はい、
はい、
いやいいですくだらないこと言おうとしたけどやめときます
でこの歯って、まあ、なんて言うんだろう、悪くするとやっぱり虫歯って思っちゃうんですけども、はい、虫歯はまだ可愛い方だったなって最近ちょっと思ってて、歯周病はどうにもならないですよね。
どうにもならないことはないんですけども、歯がいくら健康でもそれを支えている、
うん、
まあ、いわゆるもう最終的には骨ですけども、
はい、
それがダメになってしまうと、まあ、家でもそうですけども、
はい、
その上のものが、
うん、
もう最終的にはグラグラになって抜けてしまうっていうのが歯周病なんですよね、
はい、だから要は家の土台をシロアリにやられたようなもんですよ ね。歯周病って ね。気がつかないんですよ。
やっぱりもう最初の初期段階では症状があまりないんですよね、
うん、はい、
少し例えば歯を磨いたり出血するとか、
はい、
そういったことしかないんで、痛みをそんなに伴わないもんですから、
うん、
知らない間にどんどん進行してしまうのが一番怖いところなんでしょうね、うん、
その8020推進財団っていうところがあるらしく、私は初めて聞いたんですけども、はい、そこが出した永久歯の歯を抜く原因の調査報告書によりますと、虫歯と歯周病がかなりの割合を占めてるんですが、何パーセントずつぐらいになってるんですか。
虫歯がだいたい3割、うん、歯周病が4割ですね。合わせてやっぱり 70% 近くが虫歯と歯周病で歯を失ってしまう原因の大きな2大病っていうんですか、なっていますね。
それだけリスク高いっていうか、歯なくなるリスクが高いってことになるんですか。
そうですね。
この歯が折れるその他ってあるんですけど、その他って何なんでしょうね。
その他、
うん、
まあ、いろいろ例えば歯をなんていうんですか、抜いてしまう場合もあります、
はい、
例えば矯正ですとか、
うん、
それとかあと親知らずで、
はい、
別なところに生えているとか、
はい、
そういうことから歯を抜く場合も一つありますし、
うん、
歯の破折以外にも、まあ、交通事故ですとか、うん、そういうのでもう完全に脱臼してしまったり、あと事故的なこととか外傷、そういったものもいろいろ含まれると思うんですよね。
そうなんだ、うん、
結構親知らず多いかもしれないですね、この含まれる
親知らずね、うん、あのさっき28本っていう話がありましたが、はい、あの大体これってどのぐらいのペースで減っていくんですか。割とこうちゃんとしてないとどんどんどんどんどんどんどんどん減っていくもんなんですか。あ
の、
ね、
ペースを考えたことはないですしね。
髪の毛のペースたらあれですけど、
その個人でかなり違うので。
違いますね。
違うもんなんですか。です、ね、これは
今だ司会司会で進めてる8020で、はい、だいぶ歯が残ってる人は増えてはきてるんですよ ね、
そう
ですね。
この8020運動何回も説明してますけれども、はい、80歳で20本の歯を残しましょうという、うん、この運動ですね、うん、なんとか、まあ、80歳の時点で20本あれば、最低限の噛む能力が残されますよということなんで、
自信ないな。そういればの人とか、ばあちゃん、うちのばあちゃんとかそういればだったんで、うん、それ見てるんでなんか自信ないな。
ただもうあの亡くなってしまったものはしょうがないので、うん、ただそれを放っておくのが一番良くないですね。
そうですね。
あ、悪くなったものを早く気づいた方がいいんですよね。
そうですね。
はあ、すごい。なんかじゃあやっぱり歯医者さんに行ってメンテナンスをしてもらう、見てもらう。
そうですね。
自分じゃ分かんないですもんね。虫歯はまだしも歯周病本当に分かんないですからね。
そうですね。
はい、
気をつけてるつもりだったりするし、
結構あのね、いらっしゃいます、私がよく行くゴルフショップの店員さんが、うん、まあ比較的若い女性、若いというか、まあまあ中年に差し掛かろうかというような女性の方がですね、はい、とっても口が匂いがきつい方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、それをさすがに言えませんから。
そうですよね。
でも専門家ですけど、見ればすぐ分かるんですよ、うん、かなり歯周病、重度の歯周病が進行してるなって。
そうなんだ。
だからといってその他人が知らない人にいきなり、あなた歯周病だから歯医者さん行った方がいいよとは
言えないです
よ。そりゃそうですよね、そうですよね。
だから皆さんもそうならないうちに、うん、まずは何ともなくても、自覚がなくても一回調べてもらう必要が、
そう、ね、
歯医者さん行ってこれはひどい重度の歯周病ですよって言われたらもうしょうがないかもしれないですけど、うん、あの他人は絶対言ってくれませんから。それは
歯磨きちゃんとしてても、うん、骨のところなんで気がつかないうちになっちゃってるっていうか、自分はちゃんとしてると思って見た目大丈夫と思ってても違うんですよね。
そうなんですよ ね、 ね、
多分自分が歯ブラシをきちんとかけてると思ってても実際はきちんとかけられてない人の方が多いかもしれないのでね。
はい、ということで、もう減る前に早めに歯医者さんに行くようにしましょう、8020で、
はい、
あのそういえば小西先生の入ってる委員会はどういう委員会なんですか。
私の委員会は厚生委員会って言いまして、
うん、
まあ、いわゆる親睦的なことをメインとしている委員会となってます。
福利厚生的な感じなんですか。
それが媒体メインですね。
あ、そうなんですね、はい、
あの家族親睦会、
はい、
旅行に行ったり、イベントしたり、
はい、あ、じゃあ歯医者さん同士そういった横のつながりも結構すごいあるんですね。
そうですね。
あと、うん、その新年会とか、
はいはいはい、なんかあのいろいろとご一緒させてもらってて、あの仲いいんだなって思うことの方がすごく多いので、その仲いいんだなはその厚生委員の親睦のあのなんかにも成り立ってる感じなんですね。
そうだといいんですけどね。
ちょっと間がありましたが、いやでもね、1年に1度このハートフルフェスティバルの時にあの歯科医師の皆さんにお会いできたりして、はい、久しぶりに会う方も いらっしゃったりするんで、いろいろ話させてもらったりするんで、すごく楽しみなんですよね。でまた皆さんとっても仲がいいというか楽しい方が多いの で、
です、ね、
すごく楽しい。
特にあのうちの歯科医師会は比較的皆さん横のつながりが、
ね、
非常に、良いので、うん、皆さん仲良しの先生が多いですね。
はい、11月30日、
はい、
ハートフルフェスティバル、ぜひ皆さん時間を空けて来ていただきたい。
来月のこのコーナーですね、
はい、
その担当している伊藤君弘委員長が、君ちゃん先生がですね、
はい、
実際に、PR にしに来てくれると思ってます。
はい、はいはい、小西先生また来てくださいね、
はい、わかりました、
ありがとうございました。 ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。